皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはスタートアップの人材発掘について話していきたいと思います。はい、今回は人材発掘。
はい、あんまりオフトピックの方では採用周りの話ってあんまりしないなと思いまして。
確かに。
なんか多分エピソード9ぐらいがなんかそのちょっと人材系の話をしたと思うんですけど、なんかそれ以降多分ほぼしてない気がするので。
確かにそうですね。
そうですよね。なんでちょっと人材系の話をしてもいいのかなっていう、ところで、今回その人材発掘、の話をしているんですけど、なんか特段これはなんかオフトピックの人材発掘とかではそういう話ではなくて、そのスタートアップとしてなぜ、人材発掘が重要なのかっていう話だったり、その中でも個人的にこのスタートアップの人材発掘のやり方がめちゃくちゃうまいと思う人、ピーター・ティールさんなんですけど、のなんか考え方とかそこら辺をちょっと話していきたいなっていうところですね。
ティールフェローシップみたいな話ですか？
そこも一部はそうだと思うんですけど、単純に彼の、ペーパル自体とかの採用、方法とか、そこら辺の考え方について話していけたらなっていうところですね。まずちょっとそのなぜその特にスタートアップにとって人材発掘って重要なのかという話をしていきたいんですけど、そもそも限られたリソースの中で、いい人を採用しないと成功できませんというのが、すごい簡単なバージョンなんですけど、すごい当たり前のように話してますけど。
いやでも本当少数精鋭でめっちゃすごい人をできるだけ安く
そうですね
雇うっていう。
すごい当たり前な話なんですけど。でも結構その結構トップティアのスタートアップとかですとそれをすごいなんか理解している人たちが多くて、その最初の採用にすごい時間かけるじゃないですか。
それで言うと確かにその安くっていうよりはその、金額も交渉の要ですね。
そうですね。なんでなんか Airbnb とか最初の採用、多分エンジニアだったと思うんですけど、採用するのに 4,5 ヶ月かかりましたし、ストライプとかですと、もう最初の10人の従業員をいかにうまく採用するかっていうのはすごい考えてたらしくて、最初の5人を採用するために2年間かかった。で、最初の10人に対して 10% のエクイティを渡してるんですよ。
すごいですね、それ。
結構ですよね。
相当いい人だった。
なんで、今のストライプの時価総額で考えると、それだけで、7,000〜8,000億円分ぐらいの価値を渡してるっていうことになるので。
確かに。
でさらにスペース X、とかですとイーロン・マスクは、最近はさすがにやってないですけど、最初の確か少なくとも1000人以上は、自ら全員インタビューしてますね。
な
のでそれは、清掃員含めてらしいです。
すごい
やばいですよね。
結構カルチャー大事ですもんね。なんていうかそこのフィットしない人選んじゃうとっていうリスクもありますもんね。
でアメリカはその日本と違ってそのいつでもクビにできる文化なのにそれだけ慎重にやってるっていうところは、一個すごい大事なポイントかなと、思っていますし、なんか場合によってはその違う見方で言うとこの人材の採用をうまい採用してないから、今の、世の中があるんじゃないかっていうところの見方もあって、これ自体はなんか、今回このオフトピックのエピソードで、ちょっとどこまで話すべきかっていうところあるんですけど、もうちょっとその社会問題として見た方がいいかもしれないと思うんですけど、なんかその、すごい簡単に、例えば5歳児になぜスペース X みたいな会社がもっと世の中にいっぱいないのかって、回答する、場合に多分単純にいい人材をいい場所に置いてないからっていうことをなんかもしかしたら言えるかもしれない。
なるほど。
そのアロケーションの問題っていうところですね。
世の中そんな簡単じゃないんだよっていう。
そうですね。
私だったら言ってしまうかもしれないです、ね、いろいろあるんだよっていう。
いろいろあるんですよと。
やりたい仕事もできないこともあるよっていう。
そうですね。
やりたかった仕事も楽しくないこともあるよっていう。
大丈夫ですか、悩んでないですか。
いやいやいや、でもなんか確かになとは思うんですけど、やっぱいろんな要因があるかなっていう気もちょっとするっていう、うん、
そうですね、まあすごいざっくり言うと、まあいろんな要因があってそういう状況になってる、感じかなと思うので、で実際その例えばスペース X とかテスラとかを見ても、そのイーロン・マスクがやってること自体はなんか新しいなんか物理を作ってるわけでもないですし、なんかいわゆる古いテクノロジーをうまく組み合わせてるっていう見方もあるんですけど、同時にその古いテクノロジーをうまく組み合わせてる人材をめちゃくちゃうまく採用してるっていう、でその適切な人たちを適切な場所に置いてるっていう、ところを考えると、まあなんかこの採用っていうところってめちゃくちゃ重要だなっていうところは思いますし、まあそれこそ違う事例で言うと Google とかですと、今では確かあの Google の、AI のあのかなりトップにいるジェフ・ディーンさんっていう方がいるんですけど、彼は今Google DeepMind のチーフサイエンティストですかね、なんですけど、で1999年から、Google に入ってるんですけど、あの彼は、昔これまだ Google が1万人ぐらいの時ですね、時にそのあのコーディングをしてる時に、まあそのコードコンパイルしないといけないじゃないですか、それあのいわゆるアウトプットをする時に、あのそれをまあその PC がそれを読み取るのに時間がかかるんですよね、
うん、
でその間にあのめちゃくちゃレジュメを見てたっていうのは、その採用するために、
うん、
なんで彼でさえそういうのをめちゃくちゃ気にかけたりとか、しているので、なんでなんかやっぱりこの人材採用っていうのは、その特にトップの人たちの方が気にするべきポイントで、まあなんでそのなんか重要性についていろいろ今話したと思うんですけど、なんかまあ、ここからいろいろその How to まではいかないですけど、まあ、そこのなんかそのいい人材のまあ見つけ方とか、そこら辺をいろいろ話していくんですけど、まずなんか人材ってその世の中にどういうふうに分散されてるかっていうのが個人的にすごい気になっていて、なんか例えばその地域ごとになんかその均一に人材って分散されてるのか、それともなんかどこかに統一されてるのか、例えばアメリカにいっぱいいるのか、それとも日本が少ないのかとか、なんかでもまあもしくはその人口的に見て基本的に同じ、まあ、その人口とまあ同じぐらいの割合で人材が存在するのかっていうところは個人的にすごい気になっているところなんですけど、
働ける人がどれぐらい、働ける人の人口ってことですか？
働ける人よりもその中でその優秀な人っていう意味合いでですね。
なるほど。
で なんとなくですよ、これ別に僕はここのなんかエビデンスを持ってるわけではないですけど、生まれに関しては、均一ですと、その人材っていう人材が出てくる場所で言うと世界中のどこからでも出ますと、ただ、集まる場所は大体統一されますと、なんで、まあ、それが例えばサンフランシスコのシリコンバレーだったり、あの日本の東京でしたり、なんかロンドンでしたり、なんかニューヨークでしたり、いろんな場所に、行くと思うんですけど、結果的にみんな、なんか似たような考えの人とか、他の優秀な人と会いたかったり、一緒に暮らしたかったりするので、なんで、スタート地点はみんなばらついてるかもしれないですけど、最終的に集まる場所は同じだと。なんで、まあ、そういう意味だとそういう人たちがいる場所に行かないといけないっていうのが、まずその採用の、スタート時点からあるっていうところですね。
あれですかね、じゃあ都市サンフランシスコニューヨークに行くべきなんですかね、
まあその今現在特にその優秀な人とか、まあ、これからその優秀と言われるような人とかですと、そっちの方が確率が高いっていうレベル感です。もちろん そこにいない人もいっぱいいると思うんですけど。
なるほど。
なんでまあそういう、まあ、ディストリビューションの考えとかもいろいろあると思うんですけど、なんかやっぱりそのどうやって見つけるのかってすごい難しいあの問題ですし、僕も別になんかめちゃくちゃ答えがあるなんか一つの答えがあるわけではないんですけど、なんかいろんなヒントになりそうなものっていうのはあるかなと思っていて、なんかまずそのインタビューしないといけないじゃないですか、その人をその面接とかを通してその人が適切かっていうのを、探すときにやっぱりその人のモチベーションとかその状況理解度とか、なんか何がインセンティブなのかっていうのってすごい分かりにくいじゃないですか、その15分とか1時間のインタビューの中で。で、まあ、大体その相手方も面接の準備をしてくるので、 なんで、まあ、例えばですけど、なぜうちに受けたんですかって聞くと、まあ、大体答えを準備してるわけじゃないですか。なんで、なんか、それが、なんか、もちろん、なんか、それでどれだけ準備してるのかっていうのは把握できるかもしれないですけど、なんか、果たして、なんか、この人がどういう状況で、特定の状況でどういうリアクションをするのかとか、なんか、どういうふうにその物事の進み方を考えるのかっていうのは分かんないじゃないですか。
面接だけじゃ、そうですね。
そうですね。なんで、その面接の中でそれを、なんかまあ、もちろん回答にはならないですけど、一個のヒントとして、やれる方法が、一つありまして、それは、ポップカルチャーを使うことなんですよ。
ポップカルチャーを使う。
で、例えばですけど、まあ、その人が、なんか、例えば、最近、なんか面白い番組見ましたとか、なんかそういうの聞くじゃないですか。
うん。
で、それに対して、その、例えば、わかんないですけど、スターウォーズが好きですと、
宮崎さんだ
答えた例えば僕がスターウォーズが好きですって言った場合に、はい、そのストーリーの中の例えばこのキャラクターとこのキャラクターが違う動きをしたらどうなると思いますっていうシナリオを描いてもらったりとか、だからまあ例えばですけどロミオとジュリエットの話でもしその二人が愛し合ってなかったらその後ってどう変わってると思いますかっていうのを聞くっていう、まあ、それでなんとなくその人がそのどれだけストーリーを理解している中でその各キャラクターのモチベーションだったりインセンティブとかそういうのを理解した上でなんかどういうふうになんか物事が進んでいくかっていうのを想像するじゃないですか。
はあ、なるほど。
で大体予想外の質問になるので、準備なかなかできないんですよこれって。でもなんかその特になんか似たような、まあ、完全に同じシナリオって出てこないと思いますけど、なんかでも雰囲気的に似たようなシナリオってビジネスの中でいっぱい出てくると思うので、なんでまあすごい簡単なそのポップカルチャー的な質問だと、その人気の番組がの次のエピソードまだ公開されてないエピソードがどう展開すると思いますかっていうのを聞くとか、なんかそれはなんか一つなんかそのよりその人がその他の周りの人たちとか周りの環境を読み取れる力を持ってるかっていう、なんか一つなんかいいその採用のその参考ポイントになるかなっていうところですね。
あ、例えばそのロミオとジュリエットの話だったらそのなんて答えたら会社に
別になんか特定の答えはないと思うのでここに関しては
あこういう感じかみたいなのが分かればいいみたいなことですか。
うん、でなんかまあいわゆるその人がその例えばそのまあ、2人が愛し合ってないみたいな話を、言われた時になんかどういう なぜそもそも一緒にいるのかとか、なんか そういうところを考えてるのかとか、
あどういう思考でその答えを出してるかっていう、
そうですね、だからそれを知るためっていう感じですね。
それをやってる会社があるんですか。
やってる人とかはいますね。なんで、まあ、これも結局そのより理解するためでもあるんですけど、まあ、すごい、まあ、なんかこれも特定の質問とかないのでなんかよくなんかあるじゃないですか、なんかこれは絶対聞けみたいなインタビューの質問ってあると思うんですけど、なんか僕も別になんか そこに対しての答えって全くないんですけど、なんか一つのその何ですかね、その準備がしづらくてでもなおかつその人をより理解できそうな、なんか質問で言うとなんかそういうポップカルチャーを使うっていうパターンっていうのは一個いいのかなっていうのを思いましたね。ただその分自分もそれを理解してないといけないので、
確かにスターウォーズ見てますか、あ見てないっすねって言ってマーベル見てますか見てないっすねみたいな
全部見てないです
し趣味合わないなっていうで落とすみたいな、ね、ことあるかもしれないですあっちゃいけないですけど
まあなんで必ずしもそれも番組じゃなくても、うん、例えば小説でもいいかもしれないですし、スポーツでもいいかもしれないですし、なんかそこの考え方とか、まあ、なんかそういう小説とかあの IP ものとかの方が、なんかその、キャラクターが分かりやすかったりするので、なんかそっちの方がいいと思うんですけど、まあなんか一つのやり方として面白いなっていう、ところがあるんですけど、やっぱりなんかこの人材の、その見つけ出すっていう能力を持ってる人って、やっぱり世の中にはいるんですよね。で、おそらくなんですけど、なんか場合によってはもう世界一、すごい人で言うとおそらくピーター・ティールさんなんですよ。もちろんその投資面っていうところもありますし、まあ自らそのパランティアとかペイパルとか ファウンダーズファンドとか作ってるわけなので、まあ、そこでの採用っていう、まあ、ペイパルマフィアって呼ばれるくらいすごい人材が集まってたので、じゃあどうやってピーターさんがその採用してるのかっていろいろ、まあ、今回のエピソードの準備のために僕もいっぱい調べたんですよ。そもそも論があるんですけど、そもそもピーター・ティールさんってめちゃくちゃ頭いい人なんですよね。
はい存じております
なんで、彼、まあ、チェスが大好きな人でもあるんですけど、チェスのグランドマスターっていうタイトル、持ってるんですけど、それ実際のあの世界のチェスのなんか正式な組織からもらえるあのタイトルなんですよ。
称号みたいな。うん、
はい、でそれはいわゆるワールドチャンピオンの一個下なんですよ。
へ
え。で、もうピーター・ティールさんはそれぐらいやっぱもうすでにチェスとか、まあ多分将棋やらせたらめちゃくちゃうまいと思うんですけど、まあなんかそもそも頭いいですし、そのまあ元々弁護士でしたし、めちゃくちゃ本読んでますし、なんでまあそもそも彼がなんか一緒にいたい人っていうスタンダードが多分めちゃくちゃ高いんですよ。そうそう、彼の話、彼とはなんかある程度のレベルで話せ合える人っていうところが
すごいですね。すごい世界だ。
なんでまあそもそもで もちろんそれイコール知能イコール人材ではなんかトップ10の人材ではないと思うんですけど、ただある程度重なりはあると思うので、
うん、
なんでまあそこですでに多分ある程度のフィルターがかかってますと、ピーターさんの場合は。
はい、
ただもう一つ多分彼のそのすごいところっていうところが、いわゆる過小評価されてる人を見つけ出すのがうまいっていうところですね。けど、まあ、まずその過小評価されてる人を探すのって結構スタートアップにとっては前提としてやらないといけないと思うんですよ。でこれもなんかもうピーター・ティールさんもずっと言ってることなんですけど、知られてる人材ではなくて知らない人材を見つけ出すのがスタートアップ の一番の仕事だと。で結局知られてる才能ですとそもそもお金で負けるので、結局その大手その、まあ、Google、Facebook、Amazon、Apple とかがお金は出せちゃうので、なんで知られてる人材をいくらなんかまあ、よほどビジョンとかで説得できない限りは基本的には勝ちにくいですと。なんで最近ですとこれのすごい面白い事例があったんですけど、パープレクシティっていう AI の検索エンジンを作ってる会社がスタートアップがあるんですけど、そこの CEO がある Google のエンジニアにまあ、Google のエンジニアを引き抜きたくてオファーを出したんですよね。でオファーはおそらくその Google エンジニアが持ってた、額よりも多かったんですよ。まあその多分株とかも含めてだと思うんですけど、でそれを聞いた Google は、何をやったかというと、まあ、よくその例えば Netflix とか他の他社とかであるのは同じ金額 を出しますよと、いや同じオファーを出すっていう、形で、動く、企業も多いんですけど、 Google は何をやったかというと4倍の給料をオファーしてきたんですよ
強いですねやっぱ
それなかなか勝てないですよね
勝てないですねでもなんかオークションで一気に
そうですよね、
札上げてるみたいな感じですよね。
そうですね、
タンタン
1000円って言ったらもうなんか1億って出すみたいな感じですよね。
あーって、あー終わったってなる。
そうですよね。なんでまあ結果そういうことってまあ、毎回起きるわけではないですけど起きる可能性ってあったりするので、うん、なんで、まあ、そこで勝負ってすごい難しいんですよね。でなんでやっぱりそのまあ基本的にアービトラージを見つけるのって、まあ、ビジネスの基本としてあると思うんですけど、その、まあ、それこそ過去の我々もノートで出したと思うんですけど、そのマーケターの一つの仕事って過小評価されてるチャンネルを見つけるのが大事だっていう話を前にしたことがあると思うんですけど、なんでなんかなんか Google AdWords とかインスタの広告とか YouTube の広告が最初に出てきた時にそこに乗っかるとすごい単価安くユーザー獲得とか、できるっていうところで、まあ、それで ROI が成り立つっていう話をしたと思うんですけど、まあ、それこそ D2C の業界とかそれに乗って インスタグラムとフェイスブックの広告の単価の低さに乗ってすごい成長した会社も多かったので、でなんかそれって同じことを多分人材でも同じ考えを持てると思っていて、なんで今は例えばですけど全員 AI の人材を見つけてますけど、そのオープン AI が一部成功した理由って5年から9年前に そういう人材を探してたからっていう、
もう先に借り取っていて、
で当時はそこまで評価は高くなかったですと。それ特に 今ほどっていうところですよね。今だともうみんなもうお金をどれだけ投げてもあの欲しいってなってるじゃないですか。なんでそのやっぱりその過小評価されてる人材を見つけられたオープン AI がその、まあ、今成功してるっていうのはめちゃくちゃ分かりやすい話だなと思ってますし、なんでなんか逆に言うとその今そこに乗っかってるっていう人材とかその例えば学生とか見るとちょっと怖いなっていうのを思うんですよ。もう過小評価されてないのでそのカテゴリーが、なんでもしかしたら普通の単純にお金儲けのためであればいいかもしれないですけど、そのスタートアップ側としてはそこになんか積極的に採用しに行くっていうのは、まあ、投資と同じ考えで今すごい、まあ、バブルとまで言えないかもしれないですけど、やっぱりすごい価格が上がってしまっている。なんでなんか最近あの MIT あのマサチューセッツ工科大学、でコンピュータービジョンのなんか授業の学生数がなんか2倍になったっていう話が出たんですよ。今700人ぐらいいて、あの、はい、コンピュータービジョン学んでる学生が、だからそれを見た時にちょっと大丈夫かなっていうのをあの思っちゃったっていうところは正直なところありまして、これは個人的な意見ですけど、
みんながじゃあ行かないところに行くっていうのは良さいいのかもしれないですね。
そうですね。で、まあそれは採用によっておいても同じ考えで、そのあのでこれが多分ピーター・ティールさんのその、昔からの考え方でもあって、あのペーパル時代でしたりそのティールフェローシップとかも同じだと思うんですけど、あの30歳以下を採用するっていうのがまずベースとしてピーター・ティールさんの考えとしてあるんですよ。
でこれはもちろん若い世代、
そうですね。でこれはなんかあの差別だみたいなことを言う人もいると思うんですけど、
あの年齢差別、
そうですね。でもこれはある程度実は、ちゃんとしたロジックが 裏方にあって、でそのこれはまあ一般論っていう話なので、あの全員はもちろんそうではないんですけど、基本的に30歳ぐらいに なると、これはでこれはしかもアメリカの場合なので日本だと分かんないですけど、大体あの30歳以上の人だと大体どの会社に行ってもあのその自分が提供するデータ、例えばそのあの、まあ、レジュメでしたり GitHub の、 あのプロフィールでしたりいろんなもの、まあ、リファレンスチェックとかいろいろ提供すると思うんですけど、なんかそれをですか、ね、それに対しての裏方のアルゴリズムがほぼほぼ同じなので、なんで最終的に企業側がだいたい同じような結果っていうか、そのこの人はこれが強みでこれが弱みですっていうのを出すと思うんですよ。なんでそこのデータがあるかないかでその過小評価されたりされなかったりすると思うんですよ。で基本的に30歳以下の人ですとそのデータが足りないっていうことによりなりがちなんですよ。いわゆるその経験が積んでなかったりとか、
はい、
なんでそれを見た大企業とかはいわゆる何を評価すればいいかっていうのが分かんなくなるんですよね。で基本的にその、大企業ですとその採用って大体委員会とかでやるケースが多いので、アメリカの場合ですとだから一人がこの人絶対採用したいっていう感じに基本的にはならないので、そうするとなんか統一されたプロセスの中で採用しないといけないので、なんかすごい尖った人っていうところはやっぱり採用しにくい部分が、あると思うので、なんでスタートアップの、すごい重要視しないといけない部分はそこでは選ばれにくい人材を見つけ出すこと、
ポテンシャル採用みたいな感じになる。
基本的にそうですね。まあ、ポテンシャルじゃないかもしれないですけどね。あのあでこれもピーター・ティールさんのすごい多分あの一つの凄さのところで、その採用に関してはその世当たりベタな人の採用がめっちゃうまいんですよ。
第一印象その面談とかには弱そうな人。
そうです、そうです、まさにそうですね。でこれのすごい面白い事例があって、彼ってそのペイパル、まあ、ペイパルってあのイーロン・マスクとピーター・ティルさんの会社が合併してペイパルって作られてるんですけど、その前にそのコンティニューティっていう会社をやってて、それの競合があのイーロン・マスクの X だったと思うんですけど、そのコンティニューティって共同創業者って2人いるんですけど、あのピーター・ティールさんとマックス・レブチンさんですね。この2人が、最初の社外取りとして、リード・ホフマンを採用しに行ったんですよ。でまあ、ピーター・ティールさんと、そうですね、あのリンクトインの創業者ですね、ピーター・ティールさんとあのリード・ホフマンさんは、まあ、仲がいいので、なんで、まあ、そこであの声をかけたんですけど、ただリードさんはマックス・レビチンさんに会ったことがなかったので、ピーターさんが一回朝ごはんしに行ってくださいと2人で、でいろいろ会社のこととか話して、それでまあなんかうちに入ってくださいと社外取りとして、で、リードさんがマックス・レビチンさんと、話しに行ったんですけど、まあこれ リードさんはすごい愛おしく言ってる話なんですけど、彼一応英語で彼の、あのコメントを言いますと、そのミーティングの後に思ったことですよね。マックスさんと話して、彼がまず英語で言いますけど、 For 45 minutes all I could think was look the fuck up って。なんで何が起きたかというと、マックス・レビチンさんは会社の説明とかしてるときにずっと 下をずっと見てたんですよ。今は
失敗したかと思った。
いや、今はマックス・レビチンさんってアファームのもう上場企業の社長ですし、めちゃくちゃ自信持って登壇する人ですけど、昔は本当にエンジニアだったんですよ。で彼もともと最初自分で起業しようとし、そのコンティニューティを起業しようとして、自分が社長に向いてないって思いすぎて、ピーターさんを社長にさせたんですよ。自分はコーディングしかしたくないっていう、そういうタイプの人だったんですよね。
向いてないとかじゃ本当にしたくないっていう、
したくないっていう。なんでリードさんと話すときに単純に目を合わせられなかったっていう。なんでコミュニケーションがまあ下手だったっていうところですね、そういう意味ですと。
なるほど。
でもその人をピーターさんが見抜いてるんですよ。でやっぱり多分ピーターさんと話した時もおそらくピーターさんの目を見てなくて。でもピーターさんが採用したところは多分面接だと絶対落ちてるじゃないですか。分かんないですけど、アメリカのどっかの戦略コンサルの面接とか投資銀行の面接でそもそも目を合わさないってなった場合におそらく落ちるんですよ。もちろん必ずしではないですけど、まあ、かなりの確率で落ちると思うので、やっぱりなんかそういうその何ですかね、そのソーシャル的ななんかちょっと変な部分とか尖った部分があったとしても、ピーターさんはむしろそういう人が好きだった。多分そこがなんかすごい重要なポイントで、やっぱりどうしてもなんか人の見た目もそうですし、喋り方とかもそうですし、その、例えば、まあ、髪の毛の色かもしれないですし、服かもしれないですし、何かしらその性格でなんか変な部分って出てくると、なんかちょっとこの人はちょっとやめようってなりがちなんですけど、ピーター・ティルさんはやっぱりそうではないっていうところですね。なんでなんかよく聞く話ですと、そのコンティニューティー、そのペイパル になる前の会社ですと結構高校中退の人が多かったらしいんですよ、何人かいて。でこれはもなんか高校とか大学中退がなんかいけてるっていう雰囲気の 前の話なので、なんか当時は全くいけてなかったので、なんか そういう人たちをわざわざ採用するっていうのはすごい重要なポイントだと思いますし、あとやっぱりそのエキスパートを採用しないのが基本スタンスとしてあるんですよね。これスタートアップからすると結構逆行いく人って多いと思うんですよね。
まあ、経験がある人の方が成功率が高そうですもんね。
まあ、例えばそのペイパルとかですと決済にある程度知識を持っている人を採用したいじゃないですか。ペイパルはそういう人を避けてたんですよね。でむしろその若い可能性が高い人材を探して、その人たちがなんとかなるでしょうと 業界を勉強できるだろうとと思って、まあ採用を始め、そういう採用をしていて、で、まあそのもちろん途中からは変わりましたけど、初期のペーパルですと決済について知ってたのって唯一あの弁護士だったみたいな話ってよく聞くので、
うーん、
他の人たちは決済のバックグラウンド一切なかったっていう。でそれを受け継いだキースラボイさん、彼も元ペーパルなので、はい、彼はスクエアでも似たようなことをやっていて、
うーん、
決済バックグラウンドとか金融サービスのバックグラウンドの人をあんまり採用してなくて、だから1000人中3人から5人みたいな。
すごい。でもなんかその若い人に投資をするとか、その可能性がありそう、あるのはめちゃくちゃわかるし、うん、その学習マシンみたいな人が若い人に多いのはめちゃくちゃわかるんですけど、とはいえなんかそういう人たちを見つけてなんか成功率が高くあり続けてるっていうのはすごいですよね
それはすごいですよね。
うん、
ちゃんと組織を回すっていうのはそれもまた別のスキルですからね。いい人材を見つけたとしても、まあなんか唯一やっぱりその経験値が必要なところですと、そのリスク削減の部分とかですよね。
うーん、
なのでリーガルとかその場合によっては会計とかそういうところが必要になるかもしれないですけど、
あ、なんかそのピーター・ティールさんがすごいなっていう、
もちろん
若い人に投資するのはすごいわかるんですけど、その経験値がある人とかその結果を見て判断したいっていうのはめちゃくちゃわかる、それもまたわかるのですごいなと思いました。
いや、そうなんです。なんか、まあ、この回の一つの何ですかね、なんか一つ個人的にはそのこの回をちょっとやるかどうか悩んだんですけど、なぜかというとこれって言うのはめっちゃ簡単ですよ。
そうですね、
実行するのがめちゃくちゃ難しいんですよ。
うん、どう再現してるんだろうな。
再現性でもなんかやっぱりなんかそういう何ですかね、その過小評価されてる人を常にそれを求めないといけないっていうのは多分一つあると思うんですよね。もちろんなんかそれで大失敗するケースもあるので、単純に過小評価されてたのは、うん、正当な評価だったっていうケースもあると思うのでそれも難しいと思うんですけど、
うん、
でこれもなんかその人によってはそのなんかどのチャンネルでのその採用が向いてるかどうかっていうのを多分理解しないといけなくて、それこそ元ペーパルだったキースラボイさんとかもそのスタートはインタビューで採用が全然ダメだったっていうのを彼も言ってるんですよ。その過小評価された人とか、なんかそういうのを探そうとその知らない人材を見つけようとしたんですけど、もうなんか1時間とか数時間のインタビューだと分かんないですと、となって彼が何をしたかというと、社内でめちゃくちゃ見つけ出したんですよ。
へ
ー、社内で他の部署からちょっとこの人をどうしてもうちの部署に採用したいですと。
その人をどうやって見つけたんですか？一緒に仕事してたんですか？
まあ、一緒に仕事してたりとか。
あ、そう
ですね。なんでより長年一緒に付き合いがあるからこそ、彼はそこでまず それでそういう人たちを見つけ出して、で後々それを応用してそのインタビューの質問に組み込めたりしたっていうのが、まあ、キースラボイさんのなんかその進化で、スタートが社内だったっていうところですね。
身近に優秀な人がいたんですね。
そうですね。まあこれもなんか社内でもすごい難しいと思うんですよね。なんかいろんなところからなんか優秀な人材を引っ張ってしまうと
確かに
それで社内的に
荒れるかもしれない。
そうなんですね。
でもなんか評価というかその多角的にその人の評価してる人がたくさんいるから、
うん、
本当に優秀かどうかみたいなのは。
そうですね、
発掘しやすそうですね。
で場合によってはその部署内ではなんかそこまで評価されてなかったりとか、なんかまあそのいわゆるその与えられた仕事が適してなかったりとかして、それをまあ見つけるっていうことかもしれないので、結局そのめちゃくちゃ高く評価されてたら引っ張れないので、なんでまあそういう意味でのその社内での過小評価されてる人っていうのも結果として同じような考え方なんですよね。ここのなんかどういうふうにその過小評価されている人とか、その知られてない人材を なんかそのインタビューとか、その、それを、それで知れるのかっていう質問をピーター・ティルさんが一回受けたことがあって、なんかどういう要素を見てるのか。で、その時に、ピーター・ティルさんが答えたのが、その、性格を見てますと。で、性格が、ほぼ真逆な性格を持ってる人。その自分ではなく、自分とではなくて、その性格の要素を2つ、対照的なものを2つ持ってる人。なんで、めちゃくちゃ頑固なんですけど、でもオープンであるっていう人とか。なんか、めちゃくちゃ変わって、なんか個人で動く人なんですけど、チームでも働けるとか。完全180度真逆ではないんですけど、175度ぐらい真逆な要素を抱えてる人を探すのがいいかもしれないですよねっていうことをピーター・ティルさんが言ってて。
難しいですね、その発掘が。どうやって発掘するんだろうそれ
そうですね
でもなんかそのめちゃくちゃそのビジョンに対しては頑固で、こうしてみたらいいんじゃないみたいなアドバイスに対しては割と柔軟だったりみたいなところで見れるんですかね。
まあ、例えばそういうところですよね。なんかそこもこれも言うのはすごい簡単なので実態としてインタビューするときはなんかそれ難しいと思うんですけど、
優秀な方って結構その意外その意見を受け入れてくれる方が多いし、なんか絶対に決めないこととその受け入れるものみたいなのがすごくバランスがいい人が多いなっていう、そういう人になりたいなって思いますよね。
この両極端なんかの要素があるっていうのってなんか意外といろんなところにあるんだなっていうのは思ったんですよ。なんかそれこそ昔多分オフトピックでも多分2018年か19年ぐらいに話したと思うんですけど、ブランディングの一つのなんか重要なポイントで、なんかその両極端のなんか性格をブランドが持つことによってなんか面白みが増すみたいな話を昔したと思うんですけど、なんかそれとなんかすごい似てるなっていうのを思ったので、
やっぱり矛盾があるものって面白いなって思います
ねそうですよね確かに。
やっぱりなんか言ってること違うじゃんって思ってもなんかそこのバランスとかそこの間のところがやっぱ面白いというか、それは人となりが出ますね。
で、まあなんかそれの良さがまあ一つピーター・ティールさんが言っていて、で、ピーター・ティールさんについていろんな人が言うことでいきますと、彼がなぜ採用うまいのかっていう、ところの一つの個人的にすごい面白いなと思ったのが、ピーター・ティールさんがその人インタビューする、まあ人面談とか話すときに、その人のキャリアパスのビジョンをピーター・ティールさんが描いて、それをどうやってそこまで そこにたどり着くのかっていうのを話してくれるっていうことは聞いたことあります。
それは嬉しい。
はい。
嬉しいっていうかなんかワクワクしますね。
そうですよね。自分のポテンシャルをその場で語ってくれるので。
すごい。
で、それは確かに、めちゃくちゃ採用メソッドとしてはうまいなっていうのを思いましたね。
でもそのなんかスタートアップにジョインしてもらうための社長の具足も そうですよね。
そうですよね。
ビジョンというか、こうやったらこう一緒に大きくなって。
そうですよね。で、それを個人レベルで やれるってなかなかすごくないですか。
その
会社のビジョンとかはなんか5年後のビジョンとか分かるんですけど、個人レベルってなかなかないなっていう。
ピーター・ティールさんが人を採用するときってどういう人を採用してるっていうイメージですか。
まあ、最近だとそこまで採用してないと思いますけど、多分ファンダースファンドとかそこら辺とかだと思いますけど、まあ、昔のそのペイパルとかですよね。なのでペイパル今はファームですけどの社長のマックス・レビチンさんとかはまさにそういうことを言ってて、ピーター・ティールさんは、まあ、マックス・レビチンさんの言い方で言うと、ピーター・ティールさんの一つの才能は自分の未来を見ることができて、それをリプレイしてくれるっていう。で、それをどうやってそこにたどり着くかっていうのまで、アシストしてくれると。でもこれってすごい重要な要素だと思っていて、で、特にこの過小評価されてる人を採用するにあたって、多分めちゃくちゃ重要なスキルなんですよ。で、なぜかというと、そもそも過小評価されてる人なので、自分がなんか足りてないと って思う人も多いと思うんですよ。
うん、
だから自分なんかがペーパルに入れるわけないじゃないですかって思ったりとか、でそういう人たちに対して、うん、いやいやこういうキャリアパスが、こういう君にはこういうビジョンがあって、こういうすごいことはできると思いますと、でそこまではこういうステップがあって こういう感じで行けばいいんじゃないですかって言うと、めちゃくちゃ多分楽になるっていうか、あじゃあそれで行こうっていうのを、うん、なんかあの納得しやすいのかなっていう。
やっぱり リーダーの大事な仕事ってなんか鼓舞することだなって、こう応援するというかなんていうか背中を押してあげるというか、
うん、
なんかそのピーター・ティールさんほどではないですけど、やっぱり人ってなんかそんなにこうした方がいいよとか、なんかこの人に向いてるから絶対やった方がいいみたいな、チャレンジしてみたらいいみたいなことを言う人とか、うん、その人生の選択を視野を増やしてくれる人みたいなのってなかなか出会わないので、うん、なんかそういう人に出会うとなんかすごく勇気というか、
うん、
なんかもらえますよね。なおかつそのキャリアパスまで詳細に話してくれたら、
そうですよね、
まあ、ついていきますよね
いやもう信者になりますよね、うん、いやでもなんかこれってなんかそれこそその VC がスタートアップに投資するときもなんか同じようななんかことが起きるのかなと思っていて、なんかそのビジョンの重要性っていうか、そのあのっていうのが明らかになると思うんですけど、そのよくその VC がそのスタートアップに投資するときにそのなぜ選ばれるのかっていうアンケートに対して、なんかいわゆるその VC のブランドでしたり、その VC がバリュー提供できるなんかその採用支援でしたり、なんかビジネブの支援でしたり、なんかあのまあいろんなナレッジを持ってるとかいろいろあると思うんですけど、実はなんか起業家側にそれをインタビューするとそこではないんですよね。起業家が VC に一番求めてることって、
うん、
一番求めてることってあの自分のビジョンとアラインしてくれるかどうかっていう、結局その未来のことを一緒にそこに、まあ、向かっていくっていうことをやりたいっていうところだと思うので、
うん、
なんで、まあ、採用も同じなんだなっていうのを思いましたね。でそれは会社としてのビジョンもあれば個人としてのビジョンまで落とし込むっていう、
すごいですねピーター・ティールさん。
やっぱそれをする人ってなかなか聞かないなっていうのを思いました。こういう会社のビジョンがあってそれに一緒についてくださいっていう人は いっぱいいると思うんですけど、
そのスタートアップの起業家の方がその自分の会社に入って離れることはあの悲しいこととかではなくて、その自分のキャリアの 1ページというか、
うん、
になればいいみたいな価値観でその採用みたいなの話してる方とか聞くと、
うん、
なんかそれはここでバリュー出さなきゃみたいなのよりもなんかその一緒にここの旅路を楽しむフェーズだなっていう、うん、なんかそれ面白い関係だなって思います、うん、ちょっと話違いますけど。
いやなんかそれをなんかパーソナライズできるっていうのはなんか
うん、
うん、やっぱり彼の才能の一つかなっていうのを思いましたね。
妄想力が高そうですね。
そうですよね、そう考えると、うん、なんでそれはなんか一つ面白いポイントですし、まあやっぱりなんかピーター・ティールさんですとやっぱりペーパルマフィア
が
の話がどうしても出てくると思うんですけど、なんかすごい気になっているところいきますと、ペーパルマフィアはそのあれが成立したっていうか、あれが成功したがそのいわゆるもう才能をピーター・ティールさんとかマックス・レビチンさんとかイーロン・マスクが見つけられたからっていう、いわゆる採用がもう単純にうまいだけだったのか、それともまあ育成されたのかと
思ったものか環境か、
はい、
うーん、
どっちだと思います？だから多分、まあ、結果的に僕の無難な答えはどっちもなんですけど
そうですね、どっちもだと思うんですけど、環境の方が強いかなって気はしますね。なんかその時代にこれを学ぶってことを選択してて、その場所に行こうと、
うんうん
うん、まあそれも才能かもしれないんですけどでもなんか そこの場所の環境を選んで行ってるっていうところとか、 そのピーター・ティールとかに会いに行ってるなんていうかコミュニティにいたっていうことの環境みたいなのはえ、なんですか
いやいや、あの、もちろんそれはそれで正しいと思いますし、でも、そういう人たちを見つけ出したペイパルもあるじゃないですか。
うーん。
まあ、鶏卵の問題かもしれないですけど、これは。
そうですね。
まあ、でも、草野さんが言うように、まあ、確かに、そもそもの才能は持ってた人たちを採用したと思うんですよ。
うん。
なんで、多分、デイビッド・サックスほどの、プロダクトのに対してのビジョンを持ってる人とか、マックス・レビチンほどコードを書ける人とかっていうのはなかなか当時いなかったと思うんですよね。なんで、ベースとしてすごい人たちを採用してたのは確かだと思うんですけど、ただ、やっぱり、短期間でめちゃくちゃ経験してると思うんですよ。多分、あの、ペイパルのあの、ペイパルマフィアのあの話って、基本的に4年間ぐらいの話なんですけど、4年間で多分20年分ぐらいの経験積んでるんですよ。だってそもそもあのインターネットバブルが弾けたタイミングを経験してるので、うん、その間でスタートアップやってるので、
すごい。
なんでめちゃくちゃ環境がいい時と悪い時どっちも見てますし、でその中でエグジットまで行っているので、なんで そこの経験は多分圧倒的に他の人より多分短期間で得られたかなっていうのは思いますよね。なんでその環境はすごい影響したと思いますし、なんか多分その環境からの学びもめちゃくちゃ多かったので、その学びを次のスタートアップに生かしてると思うので、まああそこってすごい有名な話ですけど、ペーパーのマフィアってそこからリンクトインとか YouTube とか SpaceX とかファームとかが生まれてきてると思うんですけど、あの、そう、YouTube のなんか初期戦略ってすごいペーパーの初期戦略とパクってるっていうか、まあ同じ似たような戦略だったので、なんかすごいエンベッドをしやすくするとかって、もうまさにペイパルと同じだったので、
なるほど、埋め込み、
はい、
なるほど。
結構初期そうでしたよね、YouTube とかは。
確かに。
あと YouTube、 これはまさにペイパルが全く同じことやったんですけど、あの、もしなんか YouTube プレイヤーが、あの、どっかのサイトとかプラットフォームでシャットダウンされた場合に、あの、ユーザーにめちゃくちゃクレームを出してもらってたとか。
はぁ。
それをまさにペイパルと全く同じことやってたので。
へ
ぇ。結局、この二つ、この、まあ、そこからの学びを生かしたっていうのは、そのノウハウっていうところはめちゃくちゃ大きかったっていうところと、あとやっぱり2002年でエグジットしたのってすごい重要なタイミングだったのかなっていうのを思いましたね。やはりバブルが弾けた結構、まあ、その直後ではないですけど、そのちょっと後に、しっかりエグジット、しかもいいエグジットを、達成できたっていうのは、業界の多分レピュテーション的にめちゃくちゃすごい高かった。エグジットがほぼ出ない環境の中でエグジットを出したので、しかもあれだけの規模のエグジットを、でしかもそのタイミングでキャッシュを得られたので、いわゆる投資に回せたんですよ、全員。でしかもそのネットワークを作れたので、そのお互いのスタートアップに投資したりとかできたっていう、なんで、まあ、タイミング的にもめちゃくちゃ良かったっていうところがあるのと、あと最後に、これもなんかその環境とかその学びの一つだと思うんですけど、なんかペイパルのそのストーリーでなんかよく語られるのが、なんかめちゃくちゃいいプロダクトを作って、それがなんか eBay とかに相乗りして、でそれでどんどん成長して、で最終的にエグジットして、でそのエグジットした金お金を持って、そのファウンダーたちが次の会社で、まあ似たように同じいいプロダクト作って、どんどんその成功がどんどんコンパウンドしたみたいな話ってナラティブとしてあるんですけど、そのナラティブってちょっとミスリードしてると思っていて、あそこのペイパルの組織です、あのすごい重要な学びを従業員がしていて、これは、まあ、ピーター・ティルさんが021っていう本でめちゃくちゃ書いてるんですけど、あのいいプロダクトだけでは市場勝てないっていう話を彼らが、まあ、ピーター・ティルさんが主にしてて、でもう組織としてそれがみんなそのペイパル時代で理解してたんですよね。でその考えを多分次の、あのスタートアップ立ち上げるときとか、スタートアップにジョインするときとかに持ってってるんですよ。いわゆるそのディストリビューションがめちゃくちゃ重要、いいプロダクト作っ ったとしても、それを誰かが、その顧客が見つけないといけなくて、それを使ってもらわないといけなくて、それに対してお金を払ってもらわないといけない、
うん、
そこをいかによくできるかっていうのが多分ペイパルマフィアの一つの大きな学びだったんですよね、全員の。でそれは多分もともと持ってた才能ではなくて、あの環境で得た才能なんですよ。なんでなんかそこの何ですかね、なんかやっぱり他の人と一緒にいること、まあ、そういう環境にいることによってすごい学びって得られると思うので、なんか人材を見つけるっていうところと、まあ、その環境で育成されるっていうところってすごいなんかあると思うので、なんかそのペーパルマフィアとかの前とかだと、まあ、それこそジェネラルマジックとかも同じだと思うんですよね。そこから eBay とか、まあ、フラッシュとか、まあ、iPod、iPhone とか Android とかを作った人たちが集まってたんですけど、やっぱりあそこもなんかその人材がなんか結構変わった人材が集まってましたし、まあ、一部は Apple の元従業員とかですけど、なんかそこも、まあ、そのマフィアとしては代表例ですし、それこそ多分一番最初のマフィアだと、フェアチャイルドセミコンダクター、8人の反逆者でしたっけ、まあ、我々もなんか過去のエピソードでここの話しましたけど、なんかそこからインテルの創業者2人が出てきてますし、クライナー・パーキンスの創業者がその出てきてますし、なんか確か92社ぐらいの上場したテック企業がそこのファウンダーか従業員から出てきてる。であそこのマフィアは、フェアチルドレンと言われてるらしいので、
へ
え、フェアチャイルドなので、
あなるほど。
でもなんかインテルとかクライナー以外にAMD とかセコイアとかがそこの従業員から生まれてきてるので、でまあインダイレクトでアップルとかオラクルとか、アップルが最初に出資受けたのも、まあフェアチャイルドセミコンダクター関連の人なので、なんでまあなんかこういうマフィアによってなんか人材プール、なんかすごい人材プールが集まることによって多分環境もすごい変わったりとか、そのなんかいろんなすごいことが起きる。まあだからこそそのスタートアップの一つの役割はその自分の事業を伸ばすためだけではなくて、エコシステムのためにもすごい人材プールを集めるっていうのってすごい重要なのかなっていうのを思いますね。もちろん それを考えながらやる必要はないんですけど、
でもそういうなんて福利的な効果もありそうみたいな。
そうですね、
ありますね、
まさにそうだと思いますね。
うーん、
ではなんかちょっとここから話が若干それるんですけど、なんかやっぱりまあ今のその経済の中ですと、やっぱり人とその才能とか人材がやっぱり大きく経済を動かしていると思うんですよ。まあ、基本的にいい会社にはいい人がいい従業員がいる、いい経営者がいるっていう話だと思うんですけど、なんかこれってなんか AI が発展すると変わってくるんですかっていう、 AI 従業員が出始めるとなんかどう変わるのかなっていうのはすごい気になってますね。なんかそもそもなんか AI アシスタント、まあ、それこそ過去に多分去年とか僕もリンディっていうサービスの社長をインタビューしましたけど、なんか何社かやっぱりなんか AI 従業員を作ってる会社っていうのが出てきていて、サービスとして、
うーん、
でそのうちなんか1社がすごい面白いのがマジックドットデブっていう、サービスなんですけど、彼らはその自立できる AI プログラマーを開発していて、で彼らのまあ一つのそのブレイクスルー技術としては、そのコンテクストウィンドウ、まあいわゆるその AI が取り入れられる情報量がめちゃくちゃ多くて、なので場合によってはまあ例えばテック企業ですと、テック企業のコードを全部読み取って、それをベースに新しいコードを書けると。なんか今後に関してはもうコパイロットの時代ではなくて、もうコワーカーですよね。
でもなんかその自分が自社で作った AI 従業員だったらまだいい気がするんですけど、その他社の AI 従業員を別のなんていうかマサース的に雇ってたら、 それもなんていうか リスクに見えちゃうかなっていう気はちょっとしました。その例えば上場するときに取引先がこの会社しかないみたいなのだとちょっと危ないねみたいな、そういう感じでこの従業員 90% AI しかも他社のみたいなのはちょっと危ないねみたいなリスクだねみたいなことは起きそうって思います。
そうですね、まあ、多分プライバシー的には問題ないと思うんですけど、多分あのいろいろブロックすると思うんですけど、その会社が破産したらどうするんですかとか
うん、
まあ、いわゆるそのフリーランスをいっぱい採用してると似てる概念かもしれないですよね。そういう意味だと
確かに確かに、
まあ、その特定の会社からあの ただ、うん、あのその会社がなくなったら従業員が全員死ぬっていうことなのですごい嫌な言い方にするとですけど、
うん、
まあでもなんかこの何ですかね、まあそのマジック .dev っていうのはなんか結構なんか面白い展開をしてるなと思うんですけど、なんかこういう AI 従業員とかが出てきたりとか、まあ、その AI エージェントみたいなものがどんどん出てくると、だからそもそも市場感とかもなんかめちゃくちゃ変わる気がしていて、なんかそもそもなんか今基本的に市場、まあ、株式市場とかいろんな市場が世の中に存在すると思うんですけど、それって基本的に人間が動いてやってる、まあ、取引してる市場だと思うんですけど、いろんなマーケットプレイスあると思うんですけど、それが AI のエージェントみたいなものが出てくると、多分人間だけしかあのいわゆる AI が入れない市場が生まれたり、まあ、SNS とかそうなるかもしれないですよね、一部の SNS は。で、場合によってはその人間と AI がミックスでなんか混ざり合って動く市場っていうのが存在するかもしれないですし、 AI だけがいる市場っていうのも存在する可能性があると思っていて、なんか AI が多分今後なんか人間の市場を真似しだすと思うんですよ。でそこに対して人間がなんか依頼をかけに行ったりとか、なんかそういうのなんかって出てくると、なんかそもそもなんか会社の作り方とか、 なんか採用の仕方が根本的にめちゃくちゃ変わるんだろうなっていうのは思いますよね。
新しい株式市場みたいなのができるみたいな。
いや、株式市場っていうよりは例えばですけど、なんかあの人材採用とかも、なんかそもそも人間を採用したいのか AI を採用したいのかによって AI の採用市場が出てくるかもしれないんですよ。
新しい市場が AI だけの、ね、あ、そういうことですね。
でそれを、あの誰にお願いするかっていうと AI にお願いして、 AI のあのブローカーみたいなのがいてその AI がなんか給料の 10% チャージして、それで見つけに行ってくれるみたいなことが起きるかもしれないんですよ
なんかめっちゃすごいし、すごいありえそうなんですけど、なんか虚無人間が関わってないって思うと、なんか不思議だなって、やっぱちょっと今の2024年の私はちょっと思っちゃいますね。
そうですね、ちょっとディストピア感がありますよね
自分は何のために生きてるんだろうってこと問いたくなりますね。
そうですね
でもめちゃくちゃありえそうですし、なんか面白いですね、その世界はなっても面白いなって思いました。
いや、しかももっと面白いのが、自分がその AI 市場に行って、例えばその採用ですと、その採用のなんかマーケットプレイスに行って、なんか AI に聞きに行くかもしれないですし、場合によっては自分が自分の AI アシスタントに聞いて、その AI アシスタントが AI の市場に行って、あの、お願いするかもしれないので。
なんかそういう SF 作れそうですね。なんかその
確かに。
AI。挟んで AI 挟んで AI 挟んで AI でそして自分は AI だったみたいなディストピアの結末ありそう
確かに絶対そういうストーリーありえそうですね
ありえそうですね、すごい。
いや、でもなんかそういうなんか今はなんかこういう単純にその人間の採用の話をしてますけど、なんか今後なんか AI の採用とかに関して話す機会もなんか今後出てくる可能性もあるかもしれないですし、なんかそもそもその従業員設計とかその過小評価されてるっていうところって、もしかしたら AI の方が見つけ出すのがうまいかもしれないですし、なんかそこら辺はなんかすごいいろんな意味で考えないといけない部分が多くて、でもなんか同時になんか過小評価されてるって基本的に誰もなんか言語化がすごいしにくいものだと思うんですよ。でもだからこそ AI 多分そこにすごい役に立つ部分があって、なんでなんかそこをうまく組み合わせて採用する人とかも今後出てくるかもしれないですし、なんかそれもなんかいろいろ課題も生み出すと思うんですけど、なんかまあ今日の全体的に話したかったことは、まあなんかそのスタートアップが 採用する上でやっぱりその知られてない人材とか過小評価されてる人材を見つけるのがもう根本としてあると思っていて、でそれをできてないとむしろ多分結構その成功するのが可能性がまあ場合によっては差があると。で特に今これを気にしないといけないのが今ホットな領域とかっていっぱいあったりするので、でその中の従業員とか人材を求めるのはもちろんそれも一つの戦い方だと思うんですけど、今までのスタートアップ見るとそこで戦って大きくなるスタートアップってそこまで多くない気がしていて、基本的に過小評価されてる人がを見つけて、でそこにそういう人たちをいっぱい集めることによってそこでしか生まれない環境、まあ、ペーパルマフィアがまさにその事例だと思うんですけど、その一人のジーニアスではなくてシーニアス、まあ、複数人が集まって、いろんな面白いことが起きるっていうのがなんかまあより必要になってくると思うので、なんでなんか個人的にもっとなんかこのペーパルマフィアみたいなマフィアが生まれる環境をどう作るかっていうのを常に考えていきたいなっていうのを思いました。
はい、じゃあそんなところで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。YouTube でも公開しているのでぜひ動画版も YouTube、Spotify でチェックしてみてください。あとYouTube でビデオの再生をしてデータ容量気になるよっていう方がいたら音声だけ、
うん、
ダウンロードするみたいなのもできるので、その気になる方はそれでやってみてください。はい、そしてメンバーシップもやっているのでぜひ概要欄からそれもチェックしてください。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。